マルコによる福音書第8章の22節から26節。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその上の人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。あるご婦人の庭にですね、どこからともなくですね、コスモスが咲いたというですね、話を、去年の秋にですね、聞きましたですね。で、コスモスがどこから来てですね、咲いたのかわからないっていう、ただ多分風に飛ばされてですね、そのコスモスが自分の庭に来たんだろう、そういうふうに話しておられました。その、コスモスがですね、咲いた時に何か病気をしててですね、とっても辛い思いをしてたんだ。でも自分の庭にですね、どこからともなくコスモスがやってきて、そこで咲いて、で、命っていうのはですね、つながっていくんだというですね、そのことを実感したと。で、次の年はですね、隣の家の庭にですね、コスモスが咲いたのよっていう、そういう話をですね、何気なくお茶を飲みながらしておられてですね、そういうとってもほのぼのとしていいなと思い、で、神様っていうのはどうやって働かれるか本当わからないですね。そのコスモスもですね、きっと風上の家の咲いたコスモスが風に飛ばされて、きっとその人の庭に来たんでしょう。しかしそれがですね、タイミングっていうのもあるんでしょうか、その人が本当に病気で苦しんでいる時に一輪の花に慰められるという、そういう奇跡を実は神様はしてくださっている、そういうのが実は聖霊の働きではないかなと、そういうふうに思いながらその話を聞きました。イエス様は一人の目の不自由な人に手を置いて何が見えるかというふうに言われています。すると人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。そういうふうに今日答えています。すごい不思議な答え方だと思うんですね。人が見えます。木のようですが歩いているのが分かります。目の不自由な人ですので、人がどういう形をしてたか分からなかったんでしょうね。で、木を触っていたのでですね、木のようだっていうふうに見えたのかもしれません。そう思うと、私たちは一体この言葉から何を見るんだろうなと思うんですね。人は木ではない、歩いているというメッセージがですね、やっぱり命あってですね、私たちがですね、受け取っているものが何であるかっていう、そのことをこの盲人の言葉を聞いて私たちは感じるんですね。イエス様の癒しによってその人は人を見ることができるようになった。今までは多分人を見てもですね、触っても木としか思わなかったんでしょう。自分に対してですね、何があるわけでもなくですね、何をしてくれるでもなく、しかし目が見えてきた瞬間に人は木ではないということに気がついたという、その奇跡を今日は語っているのかなというふうに思います。で、今週の礼拝はペンテコステ聖霊降臨の礼拝でして、Facebook を見てみますとですね、いろんな教会がもういろんな趣向を凝らしてですね、聖霊のことをですね、お伝えしてるんだなというふうに思いまして、最近ですね、前はですね、もうこの赤い布がかけられてですね、礼拝をして終わりだったんでしょうけど、Facebook を見てたらですね、すごい面白かったですね。東京教会っていう教会はですね、毎年バラの花が降ってくるんですね。これ恒例の行事になっていまして、これはイタリアからの礼拝がそういう礼拝だったので真似たという。で、ある教会はですね、赤い風車をですね、礼拝堂に飾った。これも一つですね。で、風車がエアコンの風で回るっていう、その赤い風車が回って礼拝を感じましょうという、そういうことだったのでしょう。ブラジルに行っている徳弘先生の教会はですね、もっと面白いことをやってましたですね。聖書をですね、 誰かが朗読してたらですね、あちこちにですね、あの人がいて勝手に朗読をし始めたっつね。でそれはベトナムの言葉であったり、英語であったり、スペイン語であったり、ポルトガル語であったり、そうすると聖霊降臨の出来事はそういう出来事なんですね。一斉に自分の国の言葉で喋り出したという、まあ、それを体験してみましょうというですね、あの礼拝をされてて、それも面白いなですね。同じ言葉を言ってるんですけど全く違う言葉で話されたと。であるあの幼稚園はですね、なんか伝統的に紅白饅頭を配るとかですね、多分これもお祝いってことにかけてあるんでしょう。紅白っていうか赤い饅頭なんでしょうね。紅白の白の方の饅頭を配るっていう礼拝をされたようですね。まあ、きっとどの教会の礼拝も目に見える感覚でどう捉えるか、聖霊をどう捉えることができるかっていうことを一生懸命考えてこのような礼拝をしているんだなと思います。まあ、あの大江教会は赤い布で統一しましたしですね、あの、まあ、ハッピーバースデーを歌ってクラッカーを鳴らしたんですけど、でもそういう中で神様のですね、働きとか喜びとかそういうものをですね、感じられたらっていうふうに思います。まあ、2年前はですね、赤い結びの紐の結びをですね、配ってつながりっていう、まあ、そこから聖霊降臨が始まって、まあ、2年目に来てるんですけども、まあ、私たちは聖霊を感じることによってですね、この教会がますます神様の命のあふれる教会になっていく、まあ、そのことを求めていきたいというふうに思います。まあ、イエス様が目の不自由な人にもう一度触れられるとさらにはっきり見えるようになったと書いてあります。私たちはいつもおぼろげながら物事を見ていますけれども、聖霊によってですね、実ははっきりと見させてくださるという、まあ、その希望をですね、私たちは与えられているというふうに思います。まあ、イエス様が与えてくださる信仰の力、聖霊の働きによってきちんと見えるようになる。そのことをですね、今日も求めていきたいと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今週は聖霊降臨の出来事を記念し、聖霊が私たちに働いてくださっていることを覚え感謝しています。どうか新しい命としての聖霊を今日も与えられ、あなたの務めに参与することができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。苦しむ悩む者の上に豊かな聖霊の祝福を、イエス様の寄り添いを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。